The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
人間の作る組織は折々に改革する必要があります。しばらくはうまくいっていても、やがて歯車がどことなく噛み合わなくなります。本来あるべき姿からそれ、何かが見落とされたり、どこかに不具合が生じたりし始めます。キリスト教会は、キリストが教会の頭であるという意味では神聖なものですが、人間的な部分も持っています。例えば、様々な教派がありますが、それは、教会が人によって運営されることから生じたものです。もちろん神の祝福と神の守りの中にあるのですが、人間的な要素があり、その人間的な要素のゆえに分裂や混乱が生じることがあります。キリスト教会の中で、司祭や牧師や教師たちも、人の罪や反抗心や嫉妬などに屈し、困難に陥ることがあります。宗教改革は、教会を改革しようとする試みでした。宗教改革を始めたのは、教会の歩みが逸れていると思った、ローマカトリック教会の内部の人々でした。教会が教えるべきことを教えているかどうかを評価することができるためには、神の御言葉に手が届かなければなりません。600年ほど前の時代、聖書を手にすることができたのは、ほんの一握りの人たちでした。実は印刷機が発明されるまで、ほとんど誰も聖書を持っていませんでした。存在していた聖書は手書きによるものでした。当時は用紙紙が使われていましたが、聖書を正確に書き写すのはほとんど一生かかるほどの大仕事でした。正確に書き写しているかどうかを確かめるために、細心の注意を払って、それぞれの行の文字数や単語数を数え、各行に注意書きとして添えました。例えば、ある行に68文字あり、7単語あるとすると、文字数68、単語数7と書くのです。ですから、全部の書を書き写すのに、どれほど時間がかかり、どれほど骨の折れる仕事であったか想像できるでしょう。そして全部をまとめると、非常に分厚いものになりました。当然、片手で持てるような大きさではありませんし、非常に貴重なものでした。当時、聖書を持っているのは、神学者などの限られた人々でした。ルターの宗教改革の前に、彼が偉大な宗教改革者となることに関係する大きな出来事がありました。それは、神が彼のうちにあって導かれたことに加え、聖書が印刷されたことです。グーテンベルグが印刷機を発明し、最初に印刷された本が聖書だったのです。現在では、司祭や牧師が、神はこのように語っておられますと言っても、私たちは自分で調べることができます。どこに書かれていただろうか、エペソ人への手紙だっただろうか、何章何節だろう、牧師が言っていることは本当に聖書に書かれているだろうか、人々が聖書を手にすることができなかった時代には、教皇や司教が述べることは、聖書に書かれていると信じるほかありませんでした。調べる方法がなかったのですから。宗教改革の初期に、ツウィングリやフスという人たち、また、セバナローラという人がいました。女性もいました。最も有名だったのは、ジャンヌ・ダルクでしょう。これらの改革をしようとする人々や、間違いを指摘する人々を教会は疎み、排除しようとしました。マルチン・ルターは神学者であり教授でした。ですからルターは数少ない聖書を読むことができました。彼は、聖書に書かれている内容は、教会が語っている内容とは異なることに気がつきました。それでルターは、95箇条の論題というものを教会のドアに掲出しました。 これは大きな議論の的になりました。これは教会が教えていることと同じか反対なのか考えてもらいたい。このことを話し合おうではないか。私たちの教えを改革しようではないか。教会はルターも排除しようとしました。ところが人々は自分の聖書で聖職者の語る言葉を調べることができるようになっていました。それでルターが語っていることは聖書に照らして正しいと分かり、彼に従う人たちがいたのです。一方、改革の必要性を訴えたのは教会を正しい方向に戻すべきだと主張する改革者だけではなく、教会自身も問題点を見直すべきだと認め始めました。それでローマカトリック教会の内部にイエズス会が作られました。イエズス会は知性的な会なので私は好きです。彼らは学者です。イエズス会の人たちは学問的な的を得た話をします。彼らはよく研究しています。このように教会の内部からの改革がありました。改革者となったのは、教会が変わらなければ私たちは出るという人たちです。もちろんそのような人たちは目障りな存在ですから、教会は彼らを除名しました。教会にとって彼らは問題であり、分裂を起こしたからです。宗教改革はどのようにして始まったかをお話ししていますが、当時のキリスト教会の改革には三大原理がありました。その一つは聖書のみでした。このことについて少し説明します。教会では神学者たちがさまざまな異なる解釈をし、さまざまな意見を持っていました。教会会議によって声明が出されることもありました。聖書以外のものがいろいろとありました。残念なことに、当時のローマ教会ではこれらの文書や教会会議の声明や信仰告白などが強調されました。それらは確かに役に立つものだったでしょう。今日でも聖書の教えの解釈や説明をしている仲介書などの神学の本を私たちは用います。けれども、聖書以外のものを神の御言葉である聖書と同じ位置に置くようになったら、それは大きな間違いです。人の意見や解説を聖書と同じように優れており、確かだとみなすようになったら、それを受け入れることはできません。聖書のみは宗教改革の中心原理の一つでした。その他のどのような文書も信仰の声明も聖書と同列に置くことはできません。神の御言葉である聖書だけが完全に信頼でき、確かだと信じることができます。聖書のみは宗教改革の中心原理の一つになりました。三つの原理の後の二つについてですが、今回はそれについて詳しくお話しする時間がありませんので、次回必ずお話しします。一つ目は聖書のみ、そして後の二つは信仰のみ、神の恵みのみです。次回の番組で残りの2つの原理について詳しくお話しします。もしあなたの教会や教区、あるいは教団の中で改革が必要だと思われることがありましたら、神の御言葉を調べてください。そして神が与えられる信仰により、神の恵みと憐れみを求めてください。聖書と信仰と恵みという3つの原理によって間違いを正したり改革をしたりしてください。神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。ヘブル人への手紙4章12節。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊感によるもので、 教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。テモテへの手紙第2、3章14節から17節。すると王は使者を遣わして、ユダとエルサレムの長老を一人残らず彼のところに集めた。王は主の宮へ登っていった。ユダのすべての人、エルサレムの住民のすべて、祭司と預言者および下の者も上の者も、すべての民が彼と共に行った。そこで彼は主の宮で発見された契約の書の言葉を皆彼らに読み聞かせた。それから王は柱の脇に立ち、主の前に契約を結び、主に従って歩み、心を尽くし精神を尽くして主の命令と証と掟を守り、この書物に記されているこの契約の言葉を実行することを誓った。民も皆この契約に加わった。列王記第2、23章1節から3節。そこで第7の月の1日目に、祭司エズラは男も女もすべて聞いて理解できる人たちからなる集団の前に律法を持ってきて、水の門の前の広場で夜明けから真昼まで男や女で理解できる人たちの前でこれを朗読した。民は皆律法の書に耳を傾けた。ネヘミヤ記8章2節から3節。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。